はい、そういうわけで今日はマタイの福音書の続き19章の16節から26節をですね、皆さんとご一緒に見てまいりたいと思います。前回のお話をですね、少し最初思い出していただきたいと思うんです。イエス様のところへ子供たちが連れてこられました。その子供たちを連れてきた人たちをですね、その時弟子たちが叱りましたね。その弟子たちを見てイエス様は何と言ったか、皆さん覚えてるでしょうか。イエス様はこう言われました。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。とイエス様は言ったんですね。すると今日の箇所はするとって始まりますね。するとそれを聞いていた一人の青年が、イエス様はその場をその時去ったので、歩いているイエス様のところに一緒にこう隣を歩きながらね、この青年が来て聞いたのかもしれません。イエス様のもとに来て、そして次のような質問をしました。16節ですね。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。永遠の命を得るというのは、別の言い方をすれば天の御国に入るということなんですね。同じ意味なんです。ですからその直前にイエス様が、天の御国は子供たちのものだ、こういう子たちが天の御国に入る、天の御国はこういう人たちのいるところなんだ、入るところなんだっていう話をしたのをですね、おそらくこの青年は聞いてたんだろうと思うんです。それでイエス様に、じゃあ自分も天のその御国に入るためには、別の言い方をしてますが、永遠の命を得るためにはどんないいことをしたらいいでしょうかと、質問をですね、したわけですよね。おそらくこの青年は、小さい子供たちが天の御国に入れるというのを聞いてですね、ちょっと疑問に思ったんじゃないかなと思うんです。小さい子たちに一体何ができるんだろうか、ね、小さい子は献金もできないし、聖書だってそんなにまだ読んでないだろうし、そんな子たちが天国に入れるって、特に自分と比べた時にどういうことなんだろうってね、思ったのかもしれませんね。いずれにしてもですね、イエス様が前回言われた御言葉のその意味を理解できなかった、その真意が分からずに、そして自分がじゃあ天の御国へ入るためには、永遠の命を得るためには、じゃあ具体的にはどういうことをすればよいのか尋ねたんだと思います。でこの青年の質問に対してイエス様はこう答えになりました。17節ですね。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。この青年がイエス様の真意を根本的に理解していなかった、天の御国はこのような子供たちのものですと言われたイエス様のその目的というか意味をですね、全然理解していなかったということが、このイエス様の回答からですね、実は読み取ることができます。イエス様はこの青年に対して、なぜ良いことについて私に尋ねるのか、良い方は一人だけですというふうに回答していますね。これはこの青年の質問の内容がそもそもずれてるということを意味しているんですね。なぜ良いことについて尋ねるのかとイエス様は言いました。イエス様は実は一言もですね、良いことをすれば天の御国に入れるとは言っていません。天の御国はこのような子たちのものですとは言いましたけれども、こういう良いことをこの子たちはしてるから天の御国に入れるんですと一言も言ってないんですよね。 なぜ良いことに、良い行いについて私に聞くのか、私はそんなこと一言も言ってないじゃないか、これがイエス様がなぜ良いことについて私に尋ねるのかとまず言われたこと。また良いことというのはイエス様に聞く必要がない。なぜなら良いこと、良い行いはもう律法に全部書かれてるから、そこを読めばわかる。天の御国に入るために一番大切なことは何でしょうか。それは何をするかではなくて、誰を信じるか、誰を信頼するかですよね。自分の行いにではなくて、自分を救ってくださるお方に、つまり良いこと、良い自分の行いにではなくて、自分を救ってくださる良いお方に心を向けることこそが大事なんだということを、イエス様は今日のこの御言葉の中でこの青年にですね、なんとか伝えようとするんですね。イエス様のミニストリーなんです。それをこの青年になんとか知ってもらいたい、伝えたい、それが今日の聖書箇所のイエス様が言わんとしているところだと思います。しかし問題はこの青年が自分の行いに自信を持っていたってことですね。後の方を読むとだんだん分かってくるんですけれども、どうもこの青年はですね、自分の生き方というか自分の行いにちょっとこう自信を、ちょっとというかだいぶね、自信を持っていたようですね。でまたそのために、人はその行いによって評価され救われるんだという考え方からなかなか抜け出せずにいた。自分はなかなかいい行いをして律法を守って生きてきたというふうに多分思ってたんだと思うんです。そういうふうに思ってるから、余計私たち人間というのはどんなことをしてきたかということで、もちろん世間で評価を受けます。神様も一緒、神様も私たちがどんなことをしたかを見て評価されて、その点数次第で神の国、天の御国に行けるかどうか、永遠の命をね、いただけるどうか、そうに違いない。もうこの青年は疑いようもなくと思い込んでしまっている。だから最初の質問もどんなことをしたら、どんないいことをしたらっていう質問になってしまったわけですよねそこでイエス様は、人がその行いによって義とされる、神様に受け入れられるっていうことがどんなに難しいことか、どんなにそれが不可能なことかをまずこの青年に教える必要があったんですよね。この青年はまだそこが全く分かってない。自分はある程度いい線いってると思ってるわけですから、そうじゃないんだっていうのをイエス様はまずこの青年に教える必要がありました。ですからそれを教えるためにあえて、命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいとこう言うんですね。戒めを守りなさい。そして案の定、彼はそのイエス様の言葉に対して、そのようなことは皆守っております。まあ、イエス様はここでモーセの十戒の中から、抜粋していますけれども、それを聞いた青年は、なんだそんなことか、そんなことはもう当たり前だのね、クラッカーじゃないですけども、全部守ってきてますよというわけですよね。何がまだ欠けてるでしょうか。もうないでしょ、欠けてるところは。私はみんな守ってきた。20節でそうイエス様に答えるわけです。そしてこの自分の行いに、自分の生き様、生き方に欠けたところなどないと思い込んでいた、自信を持っていたこの青年に向かって、イエス様は諭すように言われました。21節の御言葉をご覧ください。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って 貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。皆さんはどう思われるでしょうか。イエス様はこの聖霊がこのイエス様のリクエストにちゃんと答えるっていうことを期待して言ったと思いますか。ああよくやってきたんだな、この青年は立法立派に守ってきたんだな、ああでももっともっと完璧になりたい、じゃあこれをやったらいいよってね、イエス様この青年に期待して言ったんでしょうか。そうは思わないんですね。イエス様はこの青年がすぐにご自分の言葉に従って持ち物を売り払い、貧しい人たちに施して、そして完全なものとなってパーフェクトな、ね、ものとなって自分についてくるだろうということを期待してこの21節の言葉を彼に語ったわけではないと思うんです。イエス様は全部知ってたと思うんですね。なぜならもしそれができるなら、もしそれがこの青年にできるなら、できたとしたら、人はその行いによって完全になれる、認められるということをイエス様が認めてしまうことになってしまいますよね。もしこの青年がイエス様の言う通りに本当にできたら、あ、じゃあ私たちは自分の行いで完全になれるんだという結論になってしまう。イエス様はそれがこの青年にはできないことを重々承知の上で、全てをお見通しになった上で、あえてこの21節の御言葉を彼に投げかけられたんだと思うんですね。自分の売り物を売って貧しい人に施しなさい。モーセの律法は守ることができるかもしれないけれども、自分の持ち物を売り払って貧しい人に、ああこの青年はそこに弱さを持ってるな、イエス様は見て分かったんだと思うんです。だからわざとそう言われた。イエス様はその結果どうなるかっていうのを分かった上でこれを言っているんですね。22節です。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。ね、イエス様のおそらく想像した通りの結末になったと思うんです。で、皆さんはこの箇所を読んでどんなふうに思われるでしょうか。あら、イエス様ね、伝道に失敗しちゃったかなあ、こんなことを言って青年が去ってしまった、そんなことを言わなければ、もうちょっと優しくしておいてあげれば、この青年イエス様についてきて救われたかもしれないのに、なんてね、思うかもしれません。青年が去っちゃった、残念なことになってしまった、思うかもしれませんね。この結末をですね、悲劇、残念という見る人も、まあ、少なくないと思うんですが、でも僕はむしろこれは恵みだったと思うんです。恵み、なぜならこの時自分の弱さゆえに、自分の罪深さゆえにイエス様に従うことができなかった、ついていくことができなかったというこの経験が後々この青年にとって救い主の存在、恵みって何なのか、救われるってどういうことなのか、その意味に目を向ける、あるいはそれを本当に自分のものとして受け取る、大きなきっかけになったかもしれないからですね。このまま自分はできたと思って進んでいったら、それこそこの青年は救われることがなかったと思います。でもここで一度失敗をした、一度つまずいた、ああイエス様に従っていくことができなかった、この悲しみ、でもその悲しみの中に神様の実は導きと祝福があったかもしれない。この青年家に帰った後この後どうなったか聖書は書いてないんですけれども、もしかしたらその悲しみの先に、この失敗のつまずきの先にですね、この青年は本当の救い主、そしてその恵みというものを見出すことができたかもしれない。ああできただろうと思います。だからこそイエス様はこうしたんだと思うんですよね。この青年にとってこの失敗は必要な失敗だったではないでしょうか。 どうでしょうか、皆さんもそういう経験ないですかね。イエス様に一生懸命従っていこうと思ってたのにできなかった、ああなんて自分は弱いんだろう、なんて自分はダメなクリスチャンなんだろうって。でもそこに恵みがあることがある、そのことを通してもう一度イエス様の恵みに立って生きるってどういうことか、神様を信頼して生きるってどういうことか、神様が教えてくださることってあると思うんです。私たちが何でもこう思い通りというかうまくいって、伝道もうまくいって、自分も日々の生活でクリスチャンとしていつも立派に生きていたら、やっぱり私たちはこの青年と同じく何か欠けたものになっちゃうと思うんですね。だから欠けたものというか、私たちには欠けが必要、欠けがあるから神様とつながることができる、神様の恵みに目が向けることに気づくことができるのではないでしょうか。イエス様は立ち去るその青年の後ろ姿を見送りながらですね、弟子たちに次のように言われました。23節に進みますね。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。まあ、イエス様にしてはなかなかくどいですよね。誠にもう一回告げます、金持ちはってね、よっぽどイエス様金持ちが嫌いだったのかなと思いますけれども、そうじゃないんです。そういうふうに私たちはすぐここをね、金持ちは悪いんだっていうふうにね、思ってしまうかもしれないんですが、そうじゃないんですね。金持ち、お金を持っている人が、裕福な人がみんな天の御国に入れないということをイエス様は教えているのではないんです。聖書には例えばザーカイ、ザーカイお金持ちでしたよね。でもイエス様は彼がお金持ちのことを一言も責めてないですよね。まあ、彼は自分からこのイエス様の恵みに触れて、不正でね、得たものは倍にして返しますと後から言いますけれども、イエス様は一度も彼がたくさんお金を持っていることを責めなかったし、あなたの家に泊まるよってザーカイを受け入れて、ザーカイのところにイエス様は行かれましたよね。また旧約聖書を読むと結構お金持ちの人出てきますよね。まあ、アブラハムとかイサクとかヤコブとか族長と言われる人たちは、それなりに財産を、ね、神様から祝福されて持ってました。ダビデ、ソロモン、王たちもそうですよね。ですからイエス様は単純に金持ちが悪いって言ってるわけではないわけですよね。その持ってる財産のようにその人を非難したり拒絶しているわけではない。まあ、イエス様はですね、おそらく直前でこの金持ちの青年がごめんなさい、その財産のゆえにつまずいたということから、まあ、一番分かりやすい形でこの人間の弱さ、そして限界について、まあ、指摘されたんだろうと思います。またイエス様が単に金持ちを批判するためにこの23節の御言葉を語っているのではないということは、次の25節26節の御言葉からも私たちは推察することができます。25節、弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。今日の一番大事な御言葉です。もし金持ちをいさめて批判するということが目的だったら、特にこの最後の26節の言葉っていらないと思うんです。金持ちはね、救われません以上で終わりにしてよかったと思うんです。そのお金を持ってるということが神の国に入る妨げであって、お金持ちは悪いんだということをイエス様が伝えたかったんだが、この最後の26節っていうのを書く必要がない、語る必要がなかった。金持ちは天に入ることは難しい、ね、くどいように、誠にもう一度言いますけど、金持ちは天国に入れない以上で終わりにすればよかったんですね。でもそうではない。イエス様が本当に伝えたかったのは、 むしろこの26節の言葉だったと思うんです。まあ、その前に弟子たちがこの金持ちが天国に入れないって言葉に驚いてますけれども、それはやっぱりこの時代の人たちは、まあ、先祖のこともありますけれども、神様に祝福されてる、お金を持ってるっていうのは神様に祝福されてる、神様に選ばれてる人っていうふうに思ってる人が多かったので、その神様に祝福されてる人までが天国に行けないとしたら、一体じゃあ誰が行けるんだろうっていうことにまなったと思うんです。まあ、いずれにしても弟子たちは驚いたわけですよね。そしてイエス様がこの時本当に伝えたかったこと、それは26節の御言葉、今日のキーワードですね。人にはできないことがある、人にはできないことがある。これをイエス様は伝えたかった。これをイエス様は青年に身をもって知ってほしかった。人にはできないことがある、あなたにもできないことがある。ここにイエス様は私たちに気づいてほしいですよね。そのようなことはみんな守っております、全部できます、そう自負していた青年にも、でもやっぱりできないことがあったように、私たちにもみんな自分の力ではどうすることもできないことが必ずあるんです、ね、たくさんあるっていう人もいるかもしれません。でも何でもできると思ってしまえば世の中はたまにいますよね。たまにいます。でも絶対あるんです、できないことが。私たちにはどうすることもできない弱さがあり、罪深さが必ずある。しかし神様はそのどうすることもできない弱さと罪深さから私たちを救い出すために御子イエス・キリストを送ってくださいました。だから私たちが救われるためには、そこに最初にまず気づかないといけないんですよね。だからこの青年も自分にできないことがあったんだってことにまず気づかないと、本当の意味でイエス様を救い主として受け入れられないし、本当の意味でイエス様についていくってことができない。自分にできないことがある、そこに気づかなければいけない。そしてもう一つ大切なのがその次の言葉ですよね。しかし神にはどんなこともできます。人にはできないことがあることを知ること、そしてそれと同時にもう一つ大事なのが、神様にはどんなこともできます。この二つはセットですね。福音です。神にはどんなこともできます。それは神が人となり、私たちの罪の身代わりとなって神が十字架で死に、三日目によみがえって私たちに罪の許しと永遠の命、神の国の約束保証を与えてくださる。この福音の奥義を指すことが、それが神にはどんなことでもできますという今日のこの一言の中に全部込められています。そしてこの今読んだ26節の最後の一文に込められたイエス様のメッセージ、福音の奥義こそ、イエス様が今日のこの青年に、また私たちに伝えようとした、知ってほしかったメッセージなのではないでしょうか。もう一度この大事な最後の御言葉だけ読みたいと思いますね。それは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできます。私たちにはみんな弱さがあります。私たちには罪があります。そしてそれを私たちは自分の力ではどうすることもできない。それに気づかせてくれるのも神様の恵みです。その恵みを今日はイエス様はこの青年に与えたんだと思うんですね。それに気づく。そしてその次がさらに大事ですね。あなたにはできない、でも神にはどんなことでもできる。あなたにはできないけど、私があなたのためにやる。それがイエス様の十字架の恵みではないでしょうか。ぜひこのイエス様の御言葉に今一度私たち心を今日止めてですね、そして自分の力ではなくて神様の恵みによって 信仰生活を歩ませていただく、そのようなものでありたいと思います。これ簡単なようで難しいんですね。私たちクリスチャンになると、もうクリスチャンになっても今年で10年、僕は今年で20年になりますけれども、20年50年も生きてきてるのに、ああまだ私はダメだ、まだできないことがあるって、いつの間にか自分でできるできないってすぐ考えてしまう。でもそうじゃない、もう一度立ち止まって私たちは神様に目を向けて考えたいと思います。神様、私にはできません、助けてください。神様はそのためにいらっしゃる、イエス様はそのためにいらっしゃいます。そしてもし私たちが何か克服して一歩進むことができるとしたら、それは私たちの力ではなく、主がそこにいて私たちを引っ張ってくださったからであるということね、神様に賛美を捧げていきたいと思います。一言祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から賛美感謝をいたします。私たちはつい自分でできる、自分でやった、自分でここまで来たと勘違いをしてしまいやすいものです。そして自分の弱さに気づいた時には打ちのめされて、あるいは人を裁き自分を裁き落ち込んでしまう。しかし神様、私たちにはできないことがあること、だからこそ主よ、あなたが来てくださり私たちをそこから引き上げてくださったこと、そのために惜しまずあなたは自分の命のすべてを捧げてくださったこと、今一度私たちがこの恵みにもう一度立つことができますように、その恵みを信頼し、そしてあなたに喜ばれる神の子として一歩一歩成長していくことができますように、神様どうぞ私たちを今日も助けてください。皆を褒めたたえます。神様の栄光を表すものにどうぞ私たちを作り変え成長させてくださいますように、あなたの恵みに信頼し、イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アメン。